聖書をお読みいたします。旧約聖書エゼキエル書37章、1節から6節まで。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。新約聖書マルコによる福音書16章1節から8節をお読みします。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。祈祷を捧げます。主なる御神様、復活手術の朝を迎え、敬愛する兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げる幸いを心から感謝申し上げます。あなたが私たち人間を愛してくださっている一つの大きな印として、あなたは私たちに十字架と復活の奥義を授けてくださいました。 私たちはあなたの命に今日触れようとしています。どうぞ私たちの貧しい信仰を顧みてくださり、私たちをその恵みのうちに招き入れてください。あなたの御言葉を忠実に多くの人に述べ伝えた先達が世界中にいます。今世界の教会は心を一つにして、祈りを一つに合わせて、あなたの復活をお祝いしています。私たちも心からあなたの復活をお祝いすることができますように。人間の持つ悲しみや弱さをあなたはすべてご存知です。その上であなたは私たちに復活の大きな力を示してくださっています。私たちがその中を忠実に生きることができるように、それぞれの信仰を整えてください。この時を感謝して、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。新しい命が始まると題しまして御言葉を取り次ぎます。マルコ福音書の復活の朝の描写は、安息日が終わるとという書き出しで始まっています。ユダヤ教の律法では安息日には何もしてはいけないわけですから、十字架刑によって死んだイエス様の遺体を有馬太のヨセフは慌ただしくお墓に納めたことであろうと思います。安息日の間は誰も何もしません。そして週の初めの日、すなわち日曜日の早朝、待ちかねたようにイエス様に最後まで従い通した女性たちが、遺体に香料を塗るという処置のためにお墓に向かいました。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、そしてサロメという三人の女性たちです。彼女たちはこの時だけ主イエスのお世話をしようとしたのではなくて、イエス様が十字架上で息絶える時にもそれを見守っていた人たちですから、イエス様に対する敬慕の情は中途半端ではありません。ヨハネ福音書記者は特にマグダラのマリアにスポットライトを当てていますけれども、事情がどうであるにせよ、男性の弟子たちがこの肝心な時に見当たりません。そこには聖書が現代の私たちに訴える事柄の重要な鍵があるように思えます。ご承知のように、福音書のイエス様の交渉外と呼ばれる活動では、いつも十二弟子と呼ばれた男性グループが中核として登場します。で、その流れに従えば当然十二人全員とは言わないまでも、ペテロかヤコブかヨハネぐらいはこの場面に出てきても良さそうなものです。しかし出てきません。これは福音書を読む者にある種の戸惑いを起こさせます。当然ペテロやヨハネはいるだろうという、その読者の予想を裏切っているからです。で、そういう意味では聖書は私たちの予想通りには展開しないということです。 それはもしかすると人間が常識的に物事を考えるようなところに神様の真理はないということなのかもしれません。お墓に向かう女性たちが何を考えていたかは三節から知ることができます。誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか。まあ女性が三人合わさったところでその腕力は知れていますから、墓の入り口に置かれている大石をどうどけたらいいのか彼女たちは心配だったのです。三節のこの会話は明らかに女性たちのものだと思います。足掛け3日を経た遺体ですから、その遺体に油を塗って今更どうなるのだという意見もあったのかもしれません。しかし彼女たちのこのイエス様に向けた思いは尋常ではありませんから、安息日が明けるのを待ちかねてお墓に急いだわけです。安息日が明けるのを待ちかねて墓に急ぐ心情というのは、当の彼女たちにしかわからない感覚でしょう。とにかく私たちは弟子集団の中核であった男性たちがこの大事な場面に全く記録されていないということを忘れるわけには参りません。それは私たちの思いをはるかに超えたところで神様の御業はなされるという一つのサインだと思います。さて女性たちがお墓に到着してみるとどんなことが起こっていたのかが四節以下に書かれています。すでに石がどけてあって墓の中に白い長い衣を着た若者が右手に座っていたとあります。で、この若者が誰なのかはこの文章だけではわかりません。天使であろう、あるいは何らかの神様の使いであろうというふうに見られています。とにかく五節の終わりにありますけれども、彼女たちはひどく驚いたわけです。で、若者の存在にも驚いたかもしれませんが、もっと驚いたことは、若者が告げた内容であったことが、八節からわかります。それは、復活、よみがえりの指針でした。その告知に彼女たちは震え上がりました。私たちにはちょっと不思議ですけれども、キリストの復活がどのように起きたかという点については何も語られていません。語られたことは、イエス様はすでに復活されてここにはいないということ。そしてガリラヤで再び会えるだろうということだけです。復活されたということを聞いて驚くのは、この場面の女性たちも現代の私たちも同じだと思います。死んだ人間が再び蘇生することなどありえないという常識的な判断が私たちにはあるからです。この部分はとても重要です。先日、須山先生から上原教会誌というのを貸していただきました。で、その中に、椎名林蔵さんが上原教会を離れていった理由が記されている箇所がありました。 で、それによると、どうも椎名さんは復活をそのまま信仰的に受け入れたかったようです。しかし当時赤岩先生は信仰のキリストと歴史のイエスを明確に分離して理解され始めていた頃であったとありますので、両者は最終的にはたもとを分かすことにならざるを得なかったようです。まあそのあたりの事情は後で瀬山先生から、詳しくお聞きください。もう三十数年前になるんですけれども、私は新潟市にあります慶和学園高等学校の寮館をしながら、聖書科の授業を担当しておりました。あの頃生徒たちからたびたび受けた質問は、復活なんておかしいというものでした。その生徒たちの疑問を私はそのまま否定はしませんでした。誰でも復活の記事を最初に読んだときはそうだろうと思ったからです。しかし今理解できなくても諦めないでほしいということだけは言いました。やがてもし君たちが信仰を持つときがあるとするならば、きっとわかる時が来るかもしれないからと付け加えました。復活の指針を理解するというのは人から説明を受けて納得できるものではありません。自分自身でもしかしたらこのことは自分にも関わりがあるかもしれない、そう思って少しずつ理解しようとする努力をし続けるしかないのです。で、高校生の場合、彼らは復活は科学的じゃないという理由をよく持ち出しました。で、それは当然なのです。彼らは普段科学を前提として学校で勉強をしているからです。高校生の理科実験はそのカリキュラムに従って行うだけですけれども、一般の科学者たちは実験を何度でも繰り返してよく観察し、そこから一つの法則性を見出します。その法則性によって自分の立てた仮説は正しいという判断に至るわけです。ですから復活の出来事は、そういう意味では、科学の対象になり得ないことは明らかです。では、聖書は何を言っているのだ、ということになりますけれども、聖書が伝える復活は、過去において起こった一回限りの出来事だということです。一回限りの出来事。これは、歴史の問題です。実験を繰り返してそこから真理を発見するという科学とはちょっと違います。まあ歴史学でも歴史は繰り返すという言葉があるんですけれども、確かに歴史からはさまざまな教訓を学べますが、聖書が告げているのは一回限りの歴史なのです。自然科学で実験を繰り返すように、イエス様の復活を繰り返し繰り返し私たちは学ぶわけにはいかないのです。それでは一体、歴史におけるこの一回性の出来事で、科学の実験に相当するものがあるとしたならば、それは何だろうかと考えました。それは歴史におけるその一回性の出来事に立ち会った人たちの証言ではないでしょうか。聖書で復活の記事に出会うとき、 そこに残された証言がとても重いものになります。信仰者はその証言に導かれて復活を少しずつ理解していくのではないでしょうか。だからこそすぐには信じられずに驚いたり恐れたり疑ったり不安に駆られたり、そのようになってしまった三人の女性たちをしっかりと見つめることが一層重要になってくると思います。すぐには理解できなかったけれども、彼女たちはやがて薄皮が剥がれていくように、少しずつ少しずつイエス・キリストの真理が最後の十字架まで従い続けた女性たちに明かされていく様子を、現代の私たちは聖書を通じて見させていただいているわけです。そこに本来いるべき12人の男性たちがいなかったということは、そもそも常識を覆す聖書の不思議な出来事の序章だったんです。人間の常識を覆すような出来事の展開を通して、その不思議さの中に深い真理が隠されていることを思わざるを得ません。考えてみますと、教会が2000年もの間、途切れることなく、毎週日曜日の朝に礼拝を守り続けてきたのは、実はこの3人の女性たちが体験した出来事に由来しているわけです。土曜日の礼拝じゃダメなんですか?という質問も受けたことがあります。でもやっぱりそれは変えられないと思うんですね。なぜなら、礼拝の技そのものが復活体験の上に成り立っているからです。私たちが毎週礼拝を守るのは、復活を記念するためです。2000年前のある週の初めの日の早朝に起きたこと、それは新しい歴史、新しい時のスタートでした。女性たちはガリラヤでイエス様に再会できるという約束の言葉を与えられます。ガリラヤはこの三人の女性たちをはじめとする弟子たちの故郷であり、日常的な生活の場でした。女性たちに与えられる約束の言葉が、時を超えて今私たちにも告げられています。私たちは三人の女性ほど信仰熱心ではないかもしれませんが、ガリラヤで男性の弟子たちにも現れてくださったイエス様ですから、きっと私たちにも復活信仰の力を授けてくださると信じています。ですから、復活を科学的に証明しようなどということではなくて、復活の告知を私たち一人一人がどう聞くかが問題です。イエス・キリストの復活は、人間を縛りつけている死に対する勝利です。聖書において死は生の断絶ではありません。連続です。評論家の加藤修一さんがまだ生前語っていたことを思い出します。私はキリスト教をいろんな角度から随分見てきたけれども、人間は死んだら無になるのではないかと彼は書いているんです。 けれども彼は亡くなる直前に信仰を告白されました。そしてカトリックの洗礼を受けております。これは上野毛のカトリック教会の神父さんからお聞きしました。死は生の断絶ではないということを信じて旅立っていかれたんです。私たちは自分の死をどう考えるでしょうか。自分の存在は死んだら終わりか。もしそうだとしたら私たちの生は本当に虚しいものだと思います。私たちの命はこの世で死んでもそこでは終わらない。神様の世界で私たちの命はつながっている。やっぱりそういうふうに信じて私たちは充実したこの世での日々を送りたいと願います。もう一点だけ触れておきます。これは使徒パウロが語ってくれたことですけれども、死というものが人間の罪と密接に関係しているということです。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。あるいは罪の支払う報酬は死であるとパウロは言いました。その言葉をしっかり私たちはこのイースターに胸にしまっておきたいと思います。死は私たちの罪に絡みついています。そこから私たちはどんなに自分で努力をしても抜け出すことはできません。しかしイエス・キリストはそこに私たちに光を与えてくださいました。それが復活です。主イエス・キリストが今も私たちと共に生きておられることを信じて日々歩んでまいりたいと思います。復活信仰の希望にこそキリスト者の力と命があって、それは私たちをいつも支えて励ましてくださり、私たちを生かします。祈りましょう。主なる神様、イエス・キリストが十字架によって私たちの罪をあがない、復活によって死を滅ぼされ、永遠の命を与えてくださり、感謝をいたします。どうか、死の絶望によって、私たちが生きることがないように、私たちが死の絶望に支配されずに、生きることができるように、復活信仰を与えてください。死を乗り越えた希望のうちを歩める、そのような信仰の恵みに心より感謝申し上げます。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の326番を歌います。
せよ、尊きイエスのよみがえりよ、死より命へと導きたも、主イエスと共に我が進ま、罪主、その価値歌こそ全地に満ちて救われる。